はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。まだ下の付け根が痛いな。昨日よりはいいですけどね。ちょっと路列が回らないかもです。今日はゴールデンウィーク後半2日目ですね。5月の4日です。アレックス・ランドルフさんのこれ誕生日だったかな、確か。あとクルトネフさんも誕生日だったと思います。そんな、まあ、記念すべき日でございますが、とってもよく晴れてますね。行楽日和ですよね今日は。とはいえ、普通のいつもの土曜日と同じく出勤しております。今日はね、そう、さっきプロジェクト X 黒いオンダムの再放送やってたんですよね。ちょっとだけ、半分ぐらい見たかな。まあ面白いですよね、やっぱあの番組ね。で、今またやってるっていう話で、結構 NHK がさ、その宣伝の番組を作ってて、それを見たりして、お、これは見なきゃと思ったんですが、第1回途中まで見て、なんか、用事があって途中でやめちゃったんだけど、結局その後見てないな。まあこんなことを言うのはすごい不遜かなとも思うんだけど、やっぱあのプロジェクト X っていう番組そのものがあの時代には意味があって、よかったと思うんだけど、今あれいらないのかなっていう気はしますね。なんかがずれてる気がする。まああれ昭和の時代なのかな、主にああいう国が、日本が高度経済成長を成し遂げていく、そういう勢いのあった時代に生まれたいろんなところでの物語っていう気はするんですけども、ああいう、なんだろう、重厚な物語っていうのが今どうでしょう、例えば平成になって生まれているのか。いや、そうだ、そうだ、その新プロジェクト X はさ、確か東京スカイツリーがテーマで、まあ面白かったんですけどね、途中までしか見てないけど、でもなんとなくね、もう最初から違和感があるんだよな。もうプロジェクト X じゃないだろうって思うんです、あの物語の作り方が。ずれてる気はしますね。だからあの枠組みを使う必要性があんまり感じられないんだよね、という、なんかにわか批評家みたいになっちゃってすいません。さて今日はですね、また恒例の虎に翼会にしようかなと思うんですけども、まあ、今週の振り返りですが、今週はあの親父さんが、まあ、なんだろう、捕まっちゃって、で、なんていうの、余震っていうんですかね、事前の取り調べの段階で、やってもないのに自白しちゃってっていうところで始まって、でそれを覆すっていう話でしたね。でその中でも結構見どころいろいろあったと思うんですけども、 ついにあれですね、あれですよ、名前が出てこない、お笑いの人が出てきましたね。で、今回キーになったのが、そのトラコのお母さんの書いていた日記、そして、まあ多分家計簿だと思うんですね。で、父親がありもしないことを自白したっていうことを立証するために、まあ多分検察側が、まあ、でっち上げたストーリーがあるわけですね。まあその親父さんがいついつ誰々と会って何かを話したとか、また別の場所でまた誰かと会ってみたいなことを、まあ捏造していくわけなんですが、その時捏造された時間に実はアリバイがあったと。で、それが母親の日記に記されている。あるいは、まあその会う場所、どこなんだろう、まあどっかで会った時のその来訪記録に残ってないとかね、そういうことを、まあ、トラコだけじゃなくて、まあクラスメート、あと男性の花岡だっけ、あと轟かな、まあ、あの辺も手伝ったりして、みんなでこの、まあ要はアリバイを見ていく、もしくはそこに不在だったっていうことを、まあ、証明していくっていうようなことやって、なかなかこの辺は上手に描かれてましたね。あんまりね、くどくどやってもいけないし、かといってあまりにもエピソード、シーン、カットが少ないと、これまた説得力もないしっていうところで、上手にカット、脚本が作られてました。で、まあ前半の山場は、余震が終わって本当の裁判が始まった第1回の後半で、その親父さんがその余震の内容を全面的に認めるかどうかっていうところでね、まあ、このドラマ毎回なんですが、いいところで次に続くんだよね。で、まさに今回もそれの、まあ、連続だったかな。で、親父さんはその無実を、無罪を主張するっていうところが一つ目の山で、今言ったようなそのいろいろ資料を集めていくっていうところ、そしてもう今週裁判の結果が出ちゃうんだけどさ、この辺のスピード感がすごいよね。もう1週間ぐらいやるのかなと思ったら、もう今週裁判の結果が出て、そこもね続くになってたんですが、ちゃんとね全員無罪ということになりまして、まあちょっとドラマ的にはちょっとしたカタルシスが訪れましたね、見てる方にも。今週は主にこの裁判の話に終始してたって感じでしたね。なので、特にクラスメートとの関係も強くは、フィーチャーされなかったって感じでしたね。まあ、むしろ、判事なのかな、桂葉さんとの関係がちょっと今回深まったような気がしますね。一番最後、裁判が終わって、トラの恩師の方、先生とその桂葉さんが、なんていうか、酒を飲んで酌み交わしてるシーンで、なんだろう、ちょっ と謎だったのが、カツラバさんが要はああいう検察とかに対して、まあなんだろう、彼の流儀で戦ったし、まあああいう要はなんだろう、政治とかああいう権力のために、まあ事件を引き起こしたようなああいうものを多分カツラバさんは許せない、そういう、でその後脅しもかけてきたじゃんね、ああいうことに対して、まあ彼はまあ許せないっていうことだったと思うんですが、その流れでトラもね批判してたんだよね。あれは一体何だったのか、ちょっとね謎が残ったんですが、結局その後あの甘味どころというか、あのお団子屋さんで二人で話をする中で、トラをね裁判官になりたいのかって言った二人で、まあちょっと認識が変わったんかなっていう気がしましたね。というのもあの店から出てきた時に桂和さんちょっと嬉しそうだったからね、なんかそこで一つなんか変わったのかなっていう予感はさせましたね。ここ2日ぐらいの間ですかね、虎に翼に関するツイートが目についちゃったんですけど、一つはホリケンと呼ばれる人のトラコ、まあトモコですけども、彼女がその卒業だったかな、お祝いの席で酒を飲んでるのが違和感があるっていう、あれ堀井健一郎さんだっけかな、あの東京ディズニーリゾート便利帳っていう本ですごくお世話になった人なんですけども、そんな記事がありました。それはねその人の実感で話をしてるらしいんですけど、まあ、自分の家族ではそうやって女性が自分で手酌で酒を飲んだりとかそういうことはありえないみたいな論調だったかな、なんかそういう雰囲気で、違和感があるというまあイチャモンですねをつけてる、そんな記事でした。まあそれはあなたの感想ですよねっていうレベルのイチャモンでしかないんですけどね、まあ何か言いたいってことなんでしょうかね。まあこの人すごい、東京ディズニーリゾート便利帳はまだ SNS もなかった僕らの子育て時代に、いざ東京ディズニーランド行くとかっていう時にめちゃくちゃ役に立った本で、そのトイレの場所、混み具合とかどういうふうに動くと効率的かみたいなのをまあ調べてまとめてくれた本だったんですけどね、すごく便利でした、まあ、今回の記事はそんなに調べてなさそうですね。まあ割とご自分の体験ベースで書かれているんで、まあ、記事にするレベルなのかなっていう疑問符の方が大きいですけどね。まあなんか言いたくなっちゃったんでしょうね。でもう一個の記事はこれもねアベマの人なのかな、まあとにかくその要は虎に翼が、まあ、女性の権利を獲得していく過程を、まあ、追っ ていて、まあ、フェミニズムとも関連してくるんですけども、そういった物語なんだけど、要はそういう政治的な思想的なものを朝ドラに乗っけるのはいかがなものかという、またこれイチャモンですよね。はい、まあ、あんまり深くこれは読む必要すらないんですが、最後の方にまとめとして偉そうに書いてるのが、そんなね、過去の物語、過去の話にばかり目を向けないで、もっと未来志向でいったらどうかっていう、まあよく言うやつですよね。本当にこの論調って、なんだろう、共通してるなと思うんですけども、要は自分たちの、まあ、これまでの辿ってきた歴史とか、自分たちだけでもないんですけど、まあ、人類が歩んできた歴史みたいなものをちゃんと向き合っていこうっていう、まあ、ドラマだと思うんですけど、まあ、それに対してね、それは後ろ向きだっていうねよくある論調で、まあ、お話にもならないんですけどね。そんなわけで、今日も、虎に翼の話をしてきましたが、この第5週のタイトルは、朝雨は女の腕まくり？クエスチョンマークでしたね。このことわざはですね、朝の雨は大したことないよと、どうせ止むから大したことないよっていう意味のことわざだそうです。女の腕まくりってなんだって言うとですね、女がいくら頑張って腕まくりして力仕事をしたとしても、どうせ長くは続かないよという意味での例えに引っ張り出されたっていうことになってますね。いやー、まあ、相変わらずひでえ話が続くんですけども、なんでわざわざそこで女の腕まくりを出してくるんだっていう、ここがね、やっぱ差別的だなと、まあ、痛感するわけですけども、まあ、今回こうやって女を使った、特にその差別的に、部別的に使ったことわざを出すっていうのは非常に優れた戦略的なやり方だなと思いますね。いかにこう低く見られてきたかっていうことがよくわかる。長続きしないよ、大したことないよっていうのの比喩としてわざわざ女性を持ち出してくるっていう、この構造が、これ本当深くじっくり考える必要があるんじゃないかなと思っております。ちなみにもう始まってますけど、第6週のタイトルは女の一年岩をも通すです。これはですね、女のがないことわざが多分もともとあったんじゃないかなとネットで見る限りは思います。もともとは中国の方から来た言葉で、一年岩をも通す、つまり、まあ、覚悟を決めてそれを貫き通せば岩も突き通すっていうぐらいのことができるよというね、まあその覚悟とか、まあある意味継続もあると思うんですけどね、そういうものの大事さを言ってる言葉じゃないかなと思うんですね。そのところが、女のがつくと実は意味が変わってきて、女の執念深さを表すことわざになってしまっております。この変化、この変質が一体いつ頃、誰によってどこで行われたかっていうのはちょっと個人的には気になってますね。なんかそういう辞典が辞書とか見れば出てくるのかな、非常に興味深いと思います。 はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。